渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。ちょっと配信遅くなりましてね、申し訳ございません。渋谷落語5月公演、すでに終わっておりまして、6月は14日から5日間連続10公演、6月の14日から14、15、16、17、18と金土日月火と10公演ございます。もう本当にこの6月もね、万全の番組、もう最高の番組組めましたんで、ぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。メールをお読みしましょう。渋谷落語のポッドキャストサンキュー達夫様ということで、初めまして26歳のねじまきと申します。いや嬉しいな、26歳。現在世界一周旅行中でオーストラリアから拝聴させていただいております。いやすごい、いいね。世界一周中に落語を聞いていると。ポッドキャストで渋谷落語のポッドキャストを発掘し、半年ほど前から過去の回を全て制覇しようとバスや飛行機の移動時間に聞き漁っています。海外から聞く落語は新鮮で、日本語の変幻自在さに、落語家の方の役作りの凄さに聞くたびに驚かされます。モダンな創作落語も聞けるので、隅田川馬関師匠の肉まんの話が特にお気に入りです。そうね、あの肉まん食べたいっていうね、あの話最高でしたね。まだ生で落語を聞いたことがないので、日本に帰ったら渋谷落語聞きに行こうと思っております。僕自身もポッドキャストやってるので、いつか落語の真似事やってみたいと思ってたりもします。ということで、世界の裏側から応援しています。ねじまきさん、ありがとうございます。あー、最終的に売名行為だったか、これ読んじゃったな、これ。いやいや、まあでもありがとうございます。オーストラリアから聞いている馬関師匠お気に入りということでね、大変嬉しいですね。まあそうなんですよ。こうやってね、いろんなところで聞いて、最終的に日本に帰ってきた時に渋谷落語聞きに行っていただければ、まあいつまであるかは分かりませんけれども、まああるいはね、馬関師匠聞きに行って渋谷落語で知りましたとアンケートなり直接ご本人に言っていただければ、まあそれだけでやっててよかったなと思いますんで、まあとにもかくにも生で見に行ってください、お願いします。ということで、本日はどちらかというとモダンな創作落語、滝川恋八さんを、まあ、皆さんにお届けしたいと思いますけれども、5月から鉄板落語演芸会、鉄板演芸会というのを始めたんですね。昨年は1月から12月まで土曜日の8時に、大福マガジン、月刊大福マガジンというのをやっておいまして、まあ、それポッドキャストの皆さんにも聞いていただきましたけれども、今年はですね、5月から、土曜日の20時の回は、1人持ち時間15分で鉄板持ってきてくださいと、いつもよくやってるやつお願いしますという、まあ鉄板演芸会というのを始めたんですね。もちろん6月も15日の土曜日の20時から1時間ございます。こちらの方はですね、6月15日に関しても、まあもう立川庄司さんとか玉川大福さんの出演決まっておりますけれども、ぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいなと思います。5月、竹谷恒八さん渋谷落語大賞2015-17-18の渋谷落語大賞の竹谷恒八さん出ていただきまして、やっていただきました。恒八さん来年の5月、ちょうど1年後ですね、真打昇進が決まっております。ここから1年、2つ目時代をどうやって締めくくるのか、まあ、ここはね、渋谷落語としても応援したいところでございます。6月の公演には間に合うかな。今滝川恒八さんの CD 鋭意制作中でございます。ぜひ皆さんもね、足を運んでいただいて、恒八さん応援していただきたいと思っております。今本当にちょうどこのポッドキャスト聞いてる人とかね、あるいは20代30代40代でこう支えていきたい、まあ既存の落語の価値観ではやはり捉えきられない人でございますので、ぜひ恒八さん生で聞きに行ってください。今日はその鉄板演芸会より滝川恒八さんの一席です。まずは聞いてください。どうぞ。
昔の野球少年は皆長嶋茂雄のことが大好きで、サインが欲しくて欲しくてたまらなかっただそうです。でもね、意外とこう実際いざ球場に行ってサインくださいの一言が言えなかった、あまりにも好きすぎて直接声をかけることができなかったみたいなことがあるらしいんですよね。だからでしょ出てきた時に待ってましたの声なかったの。ちゃーって
待ってました
し真のファンがあそこに立つ、嬉しい限りですけどね。まだまだ世界中には落語を聞いたことない人の方がたくさんいまして、ただ落語は全然難しくなくて、落語は皆様の想像力だけが頼りだ、皆様の頭の中だけで落語は完成する、だからより鮮明に想像させることができる人をいい落語家だということできるかと思いますけど、この間ラジオで落語をやらせていただきまして、後日番組の方からリスナーの感想メールが届きまして、一言こう書いてありました。顔がムカつくって僕は名人かもしれないっていう声だけでバレたんだから。名人声八、知り合いに綺麗なスチュワーデスさんがいましてね、スチュワーデスさんのことを今ではキャビンアテンダントと略して CA と言うんだそうですけど、知り合いに綺麗な CA がいるってことだけで改めて僕の凄さが分かっていただけるかなと思いますCA というとまだまだ華やかなイメージがありますが、その分大変なことも多々あるようで、なんとこの CA さん今ひどいストーカー被害に遭っていると、歩いているとある一定の距離を置いてつけられる、自転車に乗っているとある一定の距離を置いて自転車でつけられる、タクシー乗ってるとタクシーでつけられる、大変迷惑していたそうなんですけども、とうとう仕事先にまで現れるようになった。なんとこの CA さんの乗ってる飛行機の次の便でつけてきたこれはそれほど迷惑ではなかったそうです。ああ大人になったなって皆様どういう時を思われるでしょうか。例えばこうして落語会に足を運んでいただく大人、例えば知り合いに綺麗な CA がいる極上の大人、例えば電車でお年寄りに席を譲った大人、もしくは若者に席を譲られた年齢を重ねれば重ねるほど無性に演歌が聴きたくなる、僕だけでしょうか。子供の頃はピンとこなかったけど今聴くといいんですよね、演歌とか歌謡曲ってしみる。歌もさることながら歌の前にあるあの口上、あれもまたしみる。イントロが流れてる間に曲の世界観を絶妙な口調で表現する名司会者、今日は名司会者玉置浩さんの名口上、ここで勝手にご紹介させていただきますけど、イントロが流れる、すると司会者語り出す、昨日もあなたはいなかった、出会いの春と溺れた夏とふとした秋と互いの冬と夜更けに季節をさまよって耐え抜く女となりました、タバコの煙、テレサ・テンさんで償い。すると絶妙なタイミングで歌い出す、償う衣装なんか衣装、これ落語にもあったらいいなと思ってて、 普段落語なんて前座さんが上がる前に司会者の方出てきてくれることないんですけども、でも落語初めてだよって方にとっては落語の世界ってよく分かんないから、司会者の方が出てきてくれて紹介してくれれば皆さん落語の世界にスーッと入れるし、我々の人となりもよく分かる。これ落語にもあったらいいなと思ってたらありまして、この間僕の師匠滝川理章に浜松連れて行っていただきまして、ね、そこにいましたよ名司会者。お二人の大ファンなんです、ぜひとも初めにご紹介させてくださいって。僕はもうこの演歌の向上に夢中になってましたから、ぜひお願いします。太鼓が鳴る、出囃子が響く、どんどんちゃちゃちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。厳しい修行に裏打ちされた確かなテクニック、そこに独自の感性で江戸の世界を崩すことなくオリジナルなくすぐりを織り交ぜ新たな落語を作り出すいぶし銀、滝川理章でチリとてちんすると絶妙なタイミングで師匠語り出す。いいっしょ、次は僕、どんどんちゃちゃちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。大男恋八、全然ファンじゃないじゃん、全然情報持ってないじゃん。前の方に座ってるお客様もひそひそ、大男にしては小柄よねって。これ落語にも言ってない、やっぱ演歌でなくっちゃ。人生いろいろあったわ、でももうおしまい、疲れちゃった。水冷たいだろうな意外と冷静ね、あったしびっくりしちゃう。でももうおしまい、飛び降りたらおしまい。ごめんねお母ちゃん。しゅいた、何つくね、誰なの。
飛び降りるんならその分厚い化粧落としてからにしな、魚がかわいそうだ。
何よあんた。
俺が何者かって、これから飛び降りようってやつに名乗る義理はねえや。
止めたって無駄なんだからね、私もう決めたんだからね
誰も止めやしねえ。
止めようとしたからつくね投げたんでしょ。え、じゃなきゃつくね投げる理由見当たらない。大人が大人につくね投げるにはそれなりの理由が必要だもの。でもね、止めるなら後ろから投げちゃダメ、その勢いで落ちちゃうでしょ。
え、ちょっと待って、何落とそうとしたの。え、落とそうとしたの。
落とすにしてもつくねで落とそうなんていい大人のすること、堂々と手を汚しなさいよこの卑怯者が。だいたいあんたなんで私落とすの。私あんたになんかした。
助けようとしたんだよ。
やっぱ助けようとしたんじゃないなら後ろから投げちゃダメ、落ちちゃうから。いい、
ギャーギャーピーピー、うるせえなこいつ、早く飛び降りろよ。
やめた、もうやめた、ムード台無し。
なんだよなんだよムードって。
女はムードが大切なの。極寒の海に飛び込む、それはもう人生のクライマックスでしょ。私の最後の大舞台、主演私、助演つくねつくね、もうでも減ってくるもない。だいたいあんたなんでつくね持ち歩いてんのよ。
理由なんてねえよ。
理由もなく大人はつくね持ち歩かない。あるのよ、あんたがつくね持ち歩く理由が確かにあるのよ。
流れ板の政治ってんだ。だから何よ、
答えになってないのよ、カッコつけちゃって。何板巻いて常につくね持ち歩いてるわけ。
聞いたことないわよ、あんたつくねの何なのさ。
だから俺のつくねは店の看板料理だから答えになってないってのよ。どうして流れ板の政治は店の看板料理でもあるつくねを持ち歩いてんのかって、そう聞いてんの。強いて言うなら、強いて言うなら何？ だから、
うん、
自慢のつくねに、
うん、
触れていたいんだよ。あんた気づいてる？私今恐怖感じてるよ。飛び降りる以上の恐怖を。でも私叫んだりしない。いろんな経験してきたんだから叫んだりしない。一つずつ解決していこう。いい？店の看板料理でもあるつくねをそんなに触っちゃダメ。お客様が口にするわけでしょ。ベタベタ触っちゃダメ。店に置いてきて、万が一万が一我慢しきれず持ち歩いてベタベタ触ってたとします。でもそんな大事なつくね投げちゃダメ。食べ物投げちゃダメ。いい？助けるためには仕方なかったんだよ。だからつくね投げることはないって言ってんの。早まるなって一声かければいいだけでしょ。でも私分かってる、私分かってるんだから。なななな、何をだよ。あんたおしゃべり苦手なんでしょ。だからとっさに声が出ない。そうでしょ。おしゃべり苦手だから板前になったんでしょ。そうでしょ。しゃべらなくてもいい、俺の料理は雄弁だった。そうでしょ。でも料理の世界もそんな甘くなかったでしょ。いろんな人としゃべんなきゃいけなかったでしょ。だからだなじめなかったんでしょ。だからだな流れてなったんでしょ。そうでしょ。
なんでわかるんだよ。
わかるわよ。私いろんな経験してきたんだから。なんでつくね持ち歩いてんのって聞いたとき、あんた
流れ板の政治ってんだって言ったでしょ。
あん時すぐ分かったわよ。質問無視して自己紹介してさ、ただ板前ですでいいじゃない。それを流れ板だなんて、私の興味引こうとして
気色悪い。
そうそうそう、そこまで言うことないだろう。あんた私のこと狙ってんでしょ。
なんで俺がお前のこと。もう男なんて単純、
あんた口下手だから女いないんでしょ。だから思いついたんでしょ。飛び降りようとしてる女ならいけるって。そんな女は弱ってる。助けてれば、優しい言葉の一つもかけてれば、こんな俺でもいけるって。何勝手に決めつけてんだよ。もうドラマの見すぎなのよ。現実はもうちょい複雑なの。そんな簡単なストーリー来てないっつうの。何が流れたよ。あんたなんてお子様ランチョ。殴っていいか。ほら見なさい、図星じゃないの。男なんてみんなそう、力ずくで物にしようとする。あんた店の神さんさえいなければってそう思ってんでしょ。なんだよなんだよ、店の神さんって。豊島の女将さんに寄られてんでしょ。そうでしょ。だって女将さん初めからそのつもりであんた拾ってきたんだもん。でもあんた好みじゃないんでしょ。そうでしょ。だからあんたが断ると女将さん、いろんな板場で問題起こしてきたことみんなに言うぞ、いられないようにしてやるぞって脅してくるんでしょ。そうでしょ。だからあんたはここで親切にしてくれたみんなのことが好きになって、だからもうここは離れたくなくて、だからもう何が何だか分かんなくて、つくね持ち上げて飛び降りる女待ってたんでしょ。そうでしょ。私が欲しいんでしょ。そうでしょ。ならいつまで断崖絶壁に立たせるの。こんな危ないとこにいつまでも。早くあったかいとこと入れなさいよ。話はそれからでしょ。そうでしょ。男なんてみんなそう。もう我慢ならねえ、我慢ならねえ。いい男だってな、男だっていろいろいるんだよ。言わせてもらうけどもな、俺もやっと言わせてもらうけどもな、女はみんなお前みたいに頭ごなしに決めつけるんだよ。おかみさんもそう。やっぱ当たってんじゃない、当たってんだよ。どの行くといつも当たってんだよ。ちいきしよ。女だってね、女だっていろいろなのよ。女ね、そうやって一くくりにされるのが嫌いなのよ。まだまだ咲き乱れたいのよ。知るか。あんたそれよりまず私が飛び降りようとしたわけ聞きなさいよ。女はそれを話したいの。
どうせくだらねえ理由だろ。
キュン。こんな人初めて。もうちょい生きられそう。
そんな女の切なさを歌います。人生いろいろ2019。
聞いていただきました、滝川小平さんによるお千代さんでございました。面白いですよね、こうやってさ。やっぱいろんな方向からね、こう表してくれますけれども、思ってた展開と皆さんちょっと違ったんじゃないでしょうか。あ、こういう新作もあるのねと、思ってたのと違う感じのね、展開の仕方で、ちょっと楽しんでいただけたらなと思いましてね。あ、こういう引き出しも持っていらっしゃる。 小平さん本当にね今創作落語をまあその中でもやっぱ他の人がやったことないっていうようなねもう本当に衝撃的な創作いつも作ってくださっております。これからもね小平さん今までにない落語まあいわゆるその創作落語の中でもああやっぱねコントでもできないし漫談でもできないし映画でもできないやっぱり余白があって想像して笑う語りを聞いて笑う小平さんのこの語りの面白さ僕はねいつも言ってるんですよ。小平さんの面白さっていうのはね初めてスマートフォン持った時の感じと似ていて説明書も何もないけれども触ってるうちに操作方法が分かっていくような面白さ初めてね iPhone とか手に取った人はそう思うかもしれません。でこの小平さんもう絶賛応援キャンペーン中でございますからこれちょっと間に合うかどうか分かんないですけども5月の27日の月曜日、まあ、月曜日今僕朝に NHK のすっぴんという番組でパーソナリティやってるんですけども、そこでですね割と定期的に演芸レコメンドっていう1時間のコーナーを持つことになってましてそこでこの渋谷ラゴの音源をまたね全国ネットで皆さんにお届けしたいなと思うんですけれども、一発目、滝谷小平さんの放送予定です。どうですか NHK もう天下のね公共放送で落語やる普通は皆さん古典を想像するんじゃないでしょうか。そこに滝谷小平を持ってくるのが私ですからもう小平さん本当に聞いていただきたいなと思っております。こちらの方もね今日このポッドキャストで配信したのとはまた違う演目で皆さんをおもてなししようかと思っておりますんで、まあ、聞き逃した方は NHK のラジルラジルというアプリでね、聞き逃しもできるのかな、うん、リアルタイムだったらラジコで聞けるんだけど、そうでない場合聞き逃しの場合はラジルラジルというアプリが必要なようですけれども、まあ、そちらの方でね私のすっぴんも聞けますんで、まあ、ぜひ聞いていただけたらなと思いますが、まあ、宣伝はこれくらいにして小平さんの CD もね6月あ宣伝はこれくらいにいたしまして、ぜひね小平さん応援していただきたいと思っております。メール紹介いたしましょうか。皆さんちょっと気になっていたかもしれません。先日送らせていただいたメールの後日談ですということで、まあ、ちょっと例外的に前に投稿してくださった方のメールも、2回目ですけれども読みたいと思います。こんにちは。先日3月12日の渋谷落語の感想を送らせていただきましたサリウマ人形と申します。あ、サリウマ人形さん、先日はメール読んでくださりありがとうございました。とてもとても嬉しかったです。この方はですね大学受験を控えている高校3年生ということでメールいただいたんですけれども、さらに後日談ですが、おっと後日談参りましたよ。先のメールの時点では試験は終わったものの発表を待っている状態でしたのでまだ結果は出ていませんでした。そして国立大学の前期と後期がともに不合格でしたので浪人することが決定しました。大学入れなかったです。まあ、今は浪人生として予備校に通わせてもらい勉強しまくっていますが、眠くなった時に人笑いできて目も覚めるので夜中に細々とポッドキャストを拝聴しており心のオアシスとなっております。いやーすごいね。あと1年ほど渋谷落語にはあまり足を運べないかと思いますが、来春には大学生となって生の落語をいっぱい聞きに行きたいです。そんな日々を楽しみに勉強に勤しむ毎日です。自分語りばかりで申し訳ないですが、達夫さんにその子が気になると言っていただいたので長々と書き連ねてしまいました。また試験が終わったら落語を聞きに伺いますということで、サリウマ人形さんありがとうございます。いやそうでしたか、うん、申し訳ないね。ですけれども高校生の時にあるいは10代の時にポッドキャストでも落語に触れたっていうその経験って、本当に本当に貴重なもんです。まあ、私の知る限り22歳までに触れたもので人の人生というのはほぼ決定づけられると思っています。というのは吸収できるものって人間限界あるんですけども、やっぱ10代のうちに経験したものっていうのはおそらく一生、残るものなんですね。あるいはその後も一生続けてるものが多いものです。なのでね、まあ、残念ながら浪人して、しまいましたけれども、まあ、大学に入ったら浮かれてね文化に触れなくて4年過ごすっていう人がほとんどです。そんな中にやっぱり、 ルサンチマンを抱え、またコンプレックスを持ってるかもしれませんけれども、この落語と出会った。そして後発さんの落語というのはね、どこかで挫折したことがあるとか、それでも自分はまだまだ頑張れるという希望を見出している人とか、そういう人たちのために作ったというふうに後発さんよくおっしゃっています。ぜひね、あの大学受験が終わる頃に、まあ、私が関わる渋谷落語があるかどうか分かりませんけれども、ぜひね、あの小井八さん、滝川小井八さん追いかけていただけたらなと思っております。こういうようにね、皆さんからのメールでこのポッドキャスト支えられておりますので、ぜひ皆さんもメール渋谷at gmail.com まで送ってください。あと前回言ったらね、結構あのツイートしてくださっている方もいて、あのハッシュタグ渋楽、カタカナでハッシュタグ渋楽、こちらであのポッドキャストの感想をツイートしてくださってる方もちょくちょくいらっしゃいます。ぜひどしどしツイートしてください。あのお願いします。リアルにこれは演者さんに伝わりますしね、これお金のためにやっていない以上を、皆さんの声を聞きたいからやってるわけで、でこれをやってて皆さんが演者さんにポッドキャスト聞きました、あるいはポッドキャストで存在を知って落語会来ましたと言っていただかないことにはですね、まあ、演者さんの理解も得られない、そういう配信になっておりますので、ぜひぜひ皆さん、あの直接落語会に足を運びに行ってください。まあ今日日ね、いろんなサイトでダウンロード販売とかあるかもしれませんけれども、生で見に行ってください。まずは一番最初生です。その後にまあ、ぜひね、皆さんの保管をする意味で音声で聞く、まあ、これが一番いいんじゃないかなと思います。すみません、仕事の LINE が来てしまいましたので、私はこの辺にしておきますね。6月14日から5日間連続10公演、14日から5日間連続10公演です。プラス土曜日の8時に鉄板演芸会の11公演。6月も本当にすごい番組です。ホームページ見てください。鳥を取る人だけでもですね、馬瀬吉師匠、文菊師匠で大福さん、菊丸師匠、創作落語のね、もう本当令和の爆笑、講談神田理恵さん、立川寸志さん、滝川小平さん、桂春長師匠、そして神田松之丞さんに、最後は最終日の最終公演、喋っちゃいないよと、三遊亭青森さん、桂三四郎さん、立川昭司さん、古今亭小間治師匠、そして林家彦一師匠の5人で創作落語ネタ卸し会喋っちゃいなよ、6月18日でございます。ぜひぜひ皆さん、どこかの公演、一公演でもいいんで本当にお願いします。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。本日はどうもありがとうございます。